テリーの住まい大好き。
皆さんこんにちは。愛の住宅カウンセラーテリーこと中宮哲郎です。今週も住まいの情報、住まいや生活の情報と80年代の洋楽を中心にお送りしたいと思います。本当にもう今週なんかロンドンオリンピックが熱いですね。ついに金メダルやりました。内村選手すごかったです。さてロンドンオリンピックも熱いんですけれども、日本列島も暑いです。毎日本当に暑いですね。連日のように熱中症に注意してくださいとテレビやラジオでも言われているんですけれども、どうしてもやっぱり気がつかなくて、搬送されたりということも起きてしまうようです。実は先日私の知ってる大工さんが熱中症にかかってしまいました。幸いにしてしばらく休んでいたらなんとか回復したそうで、救急搬送されるような事態にはならなかったんですけれども、お話を聞いてるとこれ一歩間違えるとちょっと危なかったんじゃないかなと思いました。その大工さんは炎天下の中現場で土台を敷く、現場作業をしていたんですけれどもね、その大工さんのおっしゃった内容なんですけれども、現場で作業していたんだけど体が急にだるくなって視界がだんだんと狭くなってきて、それから気持ち悪くなって動悸も速くなり、もうしまいには立っているのも辛くなってきたので車のわずかな影に入ってそのまま横になったんだそうです。お茶もあんまり飲む気にもならなくてぼーっと横になっていたんだけれど、1時間近く休んだら、少し楽になったんだけど、あれは一体何だったのかなというふうに、おっしゃってました。それは熱中症です。意外とわからないもんなんですね。そこで今日は意外と知られていない熱中症の具体的な症状のことをお話しいたします。分かっているようでいざ自分がなってみると気がつかない、そんな症状、やっぱり自覚がないとね、対応が遅れますので、ぜひとも24分間聞いていてくださいませ。はい、あーはー聞いていただきました。今日は熱中症の症状を知っていますかというタイトルでお話ししております。まず熱中症とは何か。熱中症は日射病や熱射病などの総称で、高温下での運動や労働のために発汗機構や循環系に異常をきたして起こる病気です。体温上昇、発汗停止とともに虚脱、痙攣、精神錯乱、昏睡などを起こし生命の危険を伴うこともあるとされております。実は熱中症を引き落とすそもそもの根底には人の体温を調節するメカニズムが働いているからなんですね。人間の体温調節の仕組み、改めて聞かれると答えにくいと思うんですけど、まず最初に皮膚の表面から空気中へ熱を放出します。暑くなると半袖になったりってのはそういうことですね。その次に汗をかいてその汗が蒸発するときに熱を奪う働き、これを気化熱と言いますけれども、この気化熱を利用して、体温を調節しています。ですから体温よりも気温が低ければ皮膚から空気中へ熱が移りやすく体温の上昇を抑えることができるんですが、また湿度が低ければ汗をかくことで熱が奪われまして体温を上手にコントロールすることができます。しかしもう最近の日本のように気温が体温と同じぐらいかそれ以上になりますと 空気中への熱の放出が難しくなるために体温調節は発汗だけに頼ることになるんですが、もう真夏日によくあるように気温が高いだけでなく湿度も 75% 以上になりますと汗をかいても流れ落ちるばかりでほとんど蒸発しなくなってしまいます。そのため汗をどんなにかいても体温調節することが事実上できなくなってしまうんですね。それと体温が37度を超えますと皮膚の血管が拡張しまして、広がりまして、皮膚の血液量を増やして熱を放出しようとするんですが、この時体温がさらに上昇してしまい、発汗、要は汗をかいて体の水分量が極端に減りますと今度は心臓や脳を守るために血管が収縮し始めます。つまりここでも熱が放出できなくなってしまうんですね。熱中症はこうやって、体温を調整する機能がコントロールを失い体温がぐんぐん上昇してしまう機能障害ですから、高齢者や幼児だけでなくどんなに体力に自信のある健康な人でもなりうる症状なんですね。ここはまず押さえておいてください。誰でもなるんです。はい、ボンジョイ聞いていただきました。今日は熱中症の症状を知っていますかというお話をしております。ニュースなどで熱中症という言葉だけは知っていてもその具体的な症状までは意外と知られてないんだなと思いました。知らないがゆえについつい、最近ちょっと疲れてるだけだからもう少し頑張ればなどと勘違いして最悪の事態を招いてしまうこともあるんですね。冒頭の例に戻りますけれども、私も、大工さんをしていたことがありますので、9年ほどやってましたけど、7月8月の炎天下での現場作業は非常に熱中症になりやすいことを経験的に知っています。現場には当然屋根、いわゆる日陰がほとんどない状態ですし、頭上からの日射だけではなく下からは基礎コンクリートの照り返しで現場での気温って確実に40度を超え50度ぐらいになっていても何らおかしくはないんですね。そんな状況で作業をしていますとどんなに汗をかいて体温を下げようとしてももう体温以上の状態ですから、なかなか調節できないということで、たとえわずか30分程度の作業でもすぐに熱中症になってしまいます。全身から汗が吹き出し続けますのでお茶ばかり飲んでいると、じきに体内の塩分が不足し視野が狭くなったりめまいがしたり動悸が激しくなったりします。いわゆる脱水症状を起こしている状態ですね。もうこうなると命の危険すら出てきます。これを防ぐには熱中症の症状を自分自身でよく知っておく必要がありますね。ちなみに私、別に偉くもなんともないんですが熱中症に何回かかかってますので、熱中症の自覚症状っていうのははっきり覚えております。まず全身から汗が滝のように吹き出る、それから動くのが億劫になります。体が思うように動かないという状態ですね。他にも心臓の鼓動がはっきりと感じられる、いわゆる動悸、足元がふらつく、視野が狭くなったりめまいがします、吐き気がする、もう気持ち悪くなって立っているのが辛くなる、こんなような症状が、全部が一度に出るというわけではなくて人によって出方は当然違うんですけれども、これらの症状の2つ以上が当てはまったらもう熱中症の初期症状です。すぐに対応する必要があります。では何をすればいいのかというお話は局の後で。はい、エンヤ聞いていただきました。 今日は熱中症のお話をしておりますけれども、熱中症の初期症状が出てきたらすぐに風通しのいい日陰に入って、体を締め付けないようにベルトを緩めるなど、服をちょっと緩めてあげてください。そしてゆっくりと体を休めてください。脱水症状を起こしているでしょうけれども、いきなりガブガブと、水やお茶を飲むのではなく、最初はちょっと舐めるようにして少しずつ口に含んでください。それから塩飴を舐めたり、ちょっと塩気のものを、ね、舐めたり、スポーツドリンクをちょっとずつ、飲むなどして塩分もしっかりと、補給しましょう。そして少し具合が良くなったからといってすぐに作業をするのではなく、最低30分から1時間程度は楽な姿勢で体を休めて、で、収まってからもペースを落として作業をするようにしてください。それから皆さん、仕事場の人、職場の同僚などがね、このような症状を口にしたら、本人に熱中症であることを伝えて休ませるようにしてあげてください。どんなに健康な人であっても寝不足の時、例えばね、最近ですと本当に寝苦しい夜が続いてますので寝不足になりやすいです。こういう寝不足の時や、日常の疲れがちょっと溜まってきますとね、わずか30分程度でも熱中症になるリスクを持っておりますので、本当に気をつけて見てあげてください。それから逆にですね、汗を急にかかなくなったり、体温がもう明らかに上がっていたり、痙攣を起こしていればもうかなり死ぬ一歩手前まで来てます。一刻を争いますので、本人がどういようがすぐに救急車を呼んでください。たとえ本人が大丈夫と言っても躊躇しないで呼ぶ方が最悪の事態を防ぐことはできますので、勇気を持って救急車を呼んでくださいね。今年の北半球は記録的な猛暑だそうですから、くれぐれも、自分の健康を過信せずに熱中症に対処していきましょう。皆様が健やかに過ごされることを心よりお祈り申し上げます。はい、今日も最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございます。